はい。今日の聖書箇所は、恵み教会で用いています4年サイクルの聖書日課から選びました。でそういう聖書日課では旧約とそれから新約の書簡それから福音書がですねワンセットになってるんですね。で今日の旧約の箇所はどういう箇所かっていうと創世記の21章の9節から21節になってます。でそれを読むとなかなか面白い箇所なんですね。今日のこのローマ書の箇所とこうしてるんですけれども、神様がハガルとその子供のイシュマエルに目を留められたっていうところの記事です。ちょっとその話をするとですね、ハガルっていうのはアブラハムの妻サラの女奴隷だった人です。サラの身の回りの世話をする人でした。でアブラハムとサラというのは、まあ、イスラエルの一番初めのに立っている人物であって、神様にあなたたちに子孫を与え祝福するっていう素晴らしい約束をいただいてたんだけどもなかなか子供は生まれないと。それで、まあ、実際的に高齢の自分たちに子供は無理だろうというふうに判断をしてサラは考えるんですね。で、あ、これはもう無理だから代わりの手段としてっていうことで自分の使用人のハガルを夫のもとに入らせるわけです。それでハガルがアブラハムの子を宿して子供を産む。でその子がイシュマエルっていうふうに名付けられます。ところがですね、その後になって神様の約束した通りサラにもサラ自身に子供が与えられるんですね。で生まれたのがイサク。そしたら、まあ、イシュマエルとイサクが2人ちっちゃい子でいるとイシュマエルの方がちょっと大きいもんですから、もうサラは自分の子供イサクがちょっといじめられたりするのを見るともうカッときちゃってですね、アブラハムに対してあの女とあの子供を追い出してっていうふうになるわけです。でアブラハムは困っちゃってですね、板挟みでイシュマエルの方もイサクの方も自分の子供なわけで、まあ、苦しむわけですね。そしたら苦しんでるアブラハムに神様が言われます。もう苦しまなくていいと、サラの言う通りにしなさい、あなたの子孫はイサクが残してくれる、だけどイシュマエルの方も一つの国民の父にとする、彼もあなたの子なんだからって言うんですね。だから、まあ、一緒にはいられないということなんです。それで、まあ、サラの言う通り追い出さなきゃいけなくて、パンと水の皮袋をハガルに持たせて二人を去らせるんですね。まあ、辛い場面ですね。で追い出された母と子は荒野をさまよいます。やがて水がつきます。あ、もうダメだと。ハガルはもう自分の子供が死ぬのを見るのは忍びないって言って、もう子供イシュマエルを灌木の下に置いてそこから離れて、遠くから子供が寝てる姿を見て泣くんですね。あ、この子はこのまま死んでしまうんだ。イシュマエルも気がついて泣くんです。でも神様はその泣き声を聞いてくださったって書いてある。天使が出て行ってですね、ハガルに言います。恐れるな、あの子を抱き上げなさい、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい、私は必ずあの子を大きな国民とする、そういう声を聞くんですね。でハガルがパッと目を上げるとそこに井戸があった。で井戸から水を汲んで二人は生き延びます。でイシュマエルはアラブ系の人たちの、まあ、祖となったという話なわけです。ハガルはエジプト人なんですね。イスラエルの系列の人ではありません。だけど神様は彼女に語りかけたということなんです。その少し前、創世記の16章にはハガルが神様にこう見てもらってね、助けてもらって、あなたこそエルロイですって信仰告白するのが出てきます。エルロイ、私を顧みられる神。神様は異国人の彼女にとってもエルロイ、私を顧みてくださる神様なんだ、 いうことが書いてある。旧約聖書っていうのは基本的に神と神の選びのために、イスラエルの物語ですけども、だけどイスラエルだけの神じゃないんですよね。異邦人も登場して、神様は異邦人を守る神でもあるっていうことが、まあ、そのようなハガルの物語のような仕方でちらちらっとこう垣間見えるわけです。そうなんですが、しかしやっぱり神の選びの民っていう意識はものすごく強くて、その先民意識はどんどん肥大化していきます。我々だけが神に選ばれた、神の光栄を授かった民なんだ、民といえば我々だ、人間といえば我々だ、我々には神の約束がある、律法が授けられている、修行の土地がある、そういうものを与えられてない異邦人とは根本的に違うんだ、そういうとても強い意識が生まれてきます、育ってきます。だから神の救いの歴史、神の救いの計画といっても、それに入っているのは自分たちだけなんですね。そう思ってました。ところがイエス・キリストが来られた時に、イスラエルは神からの救いというのが自分たちが思っていなかった仕方で到来したことを知るわけです。イスラエルだけじゃないんだと、神様が救うのはイスラエルだけじゃないんだ、全ての人の救いが来たんだ、イスラエル人だから救われて異邦人だから門前払いっていうんじゃない、キリストが来られた時にそのように、そのようなこう民族による戦費っていうのは取り払われたんだってことが知らされるんですね。パウロの有名な言葉があります。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストにおいて一つの一つだからです。だからイスラエルに対する神の約束が無効になったっていうわけじゃないんですよね。イスラエル、神が治めたもっていう意味ですが、そのイスラエルの概念が世界に拡大されたんだ、ユダヤ民族っていう血統によるんじゃないんだ、信仰によるんだ、神が与える救いを受け取るっていうその信仰によるんだ、それは民族とか血統による差別を超えるものだということです。神が招いてくださる、それに応えた者は皆信じるっていう一点でつながったアブラハムの子孫だ、神の子だ、日本人だろうと何人だろうと、私たちはその神の賜物を受け取ったという一点において、アブラハムの子孫であり約束による相続人だ。だから私たち兄弟とか姉妹とかいう言葉を使うんですよね。なんか教会に行くとね、なんとか兄弟なんとか姉妹って嘘くさくてすごい嫌だとかいう人結構多いんですよね。最近よく話聞いて、なんかどんどん不人気になる感じがするんです。それは多分ね、なんか見せかけのね、仲良くしてますよみたいなののうさんくさをさを感じてる人がそう言うと思うんですけども、仲良くしますポーズで言ってるわけじゃないんですよね。私も初めて教会に行って修法とか見たら、教会ってなんでこんな兄弟で来てる人いるのかなって素朴にちょっとしばらく思ってましたけど、のぞみ教会ではあれですよね、面白い慣習ありますよね、溝口姉とかね言うんですよね、国分兄とかね、ちょっと独特で面白いなって思ってますけど、でもそれはなんか見せかけで言ってるわけじゃなくて、キリストのなしてくださった出来事に立って、霊的な現実に立って本当に兄弟であり姉妹であり家族である、身内である。ところがですね、これでめでたしめでたしで終わりとはなんないわけですね。ああ、これでみんなが、全ての世界の人が信仰においてつながれて家族だ、よかったで終わらない。元のイスラエルはどうなっちゃうのか、元々のイスラエルはどうなっちゃうのか、彼らの多くは神が使わされたキリストを拒んでいる、拒み続けている、神が約束してくださったその約束の実現を受け取り拒否をしている。しかも彼らは自分たちこそ律法を 守ってきた、割礼を守ってきたと自分で固く思っているという意味で非常に固くなである、変わろうとしない。でパウロは、まあ、このなんて言うんでしょう、イスラエル問題に悩みます。すごく悩みます。パウロ自身はね、自分は異邦人への使徒だというふうに認識してますよね。異邦人世界に福音を伝えるために神に召された、で実際そのために生涯を捧げた人ですが、でもね、心の中にはイスラエルの救いということがもうずっと心に重くのしかかってるんですよね。我が同胞イスラエルはどうなってしまうんだ、イスラエルは救われないのか、そのことを論じているのがローマの信徒への手紙の9章、10章、11章です。で、今日我々が与えられているのはその始まりの方のところですね。で、このイスラエル問題についてパウロが第一に言ったことは、それが今日の箇所に当たるわけですけれども、神の自由な選びっていうことでした。神様はご自分が憐れものとするものを憐れむ、慈しもうと思うものを慈しむ、これが我々の救いの根拠なんだ。まあ、ここもですね、聖書で評判の悪い箇所の一つですよね。なんで神っていうのは勝手なことを言うんだ、随分冷たい差別的な言い方をするじゃないか、じゃあ神様ある人を救うってある人を救わないって決めてんのか、それは私の勝手だじゃないかって神様は言い張るのか、随分神っていうのはこう気ままな暴君ではないかというような見方をされてしまう。でもそうではないですよね。そうではなくて、神の自由な選びによる救いっていうのは人間の成績による救いではないということです。人間の力によるのではなくて、神の決断によるということ。でその神の決断というのは、人間の側 のとても感じがいいとか悪いとか、いい行いを一生懸命してるとかしてないとか、そういった、まあ、獲得ポイントの数によるのではない。私が自力で這い上がっていって神を掴むということではなくて、神の側が私を掴んでくださった、これが救いだ。ただ神の側の自由によって、神様はじゃああなたは点がいいから選びましょうとか、そういう機械的な法則によって選ぶんじゃなくて、神の自由な、あなたを救いたいから救うっていう選びによって救われた、このことをパウロが言います。でもパウロはもうそれに対するこう反論をもう予期してるんですね。もう聞こえてきてる、いやそんなのね、納得できない、我々は選びの民として律法を守ってきたんだ、まあ、本当に守ってきたかっていうのは別問題です。でも彼らは自分としても守ってきたと思っている。異邦人はそうではない。そもそも律法を知らないではないか。で我々のこの誇りはどうなるんだ。代々子供に割礼を施し、神の民であると言って生きてきた我々の誇りどうなるんだ。そういう反論がもう人々のうちに渦巻いているのをパウロは見通している。そして言うわけです。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か。神に口答えする。今日このことを考えてみたいと思ってるんですけども、神に口答えする、それはしちゃいけないことなんだろうか。聖書を読んでみますと、神様にね、物申したり神様に食い下がってる人、まあいわゆる口答えしているような人の姿を結構見ますよね。アブラハムだってね、ソドムとゴモラが滅亡するっていうあの時にはもう食い下がって、神様これじゃダメ、そんなこと言うんでするんですか、あんたこんなことしちゃダメですよみたいなことを言って必死の取りなしをして、まあ、条件を下げさせるようなことをしてますし、ヨブもね、自分の受けた不条理な苦しみに対して納得はいかないと、友人たちはお前傲慢だっていうふうに随分責めるんですけれども、でも神様がね、直接登場してくれて、ちゃんと私と 議論してくれるまで私は引き下がらないと粘りました。新約聖書だってイエス様に私の娘を助けてほしいと願ったシリアフェニキアの女が、あの女の人はね、イエス様にまず子供たちに十分食べさせなければいけないっていうふうに言われて、イスラエル優先だっていうふうに言われたときに、子犬だってテーブルから落ちたパンくずはいただきますって言い返しました。イエス様は結局それによって変えるわけですよね。だからこういう抗議とか要求みたいなもの、聖書は肯定的に見てます。だから神には何も言ってはいけないなんてことはないですよね。むしろ神に何か物を申す人をすごく高く評価してる。だけど口答えしてはならないことがある。それは神の愛の広さに対してです。神はこれに関して決して譲ることができない。でそのところでパウロは陶器師の例えを用いるんですね。陶器師が器を作ると、同じ土を使ってもあるものを高貴な目的の陶器に作る、あるものはそうではない器に作る、まあ本当に高級な美術品みたいのもあるし、なんか、炭を吐くようなね器もあるし、いろんな用途の器に作られる、それはそうだ。で大事なのはここです。ローマの9章の22節23節、神はその怒りを示しその力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちにご自分の豊かな栄光を示しになるためであったとすればどうでしょう。怒りの器として滅びることになっていた者たちを憐れみの器として用いてくださる。でそれは今まで神なんか知らない、神なんて分かんないよ、関係ないよと荒くれていた人々、怒りを盛られるはずだったような器、そういう器が神に選ばれ愛され用いられて憐れみの器とするされる。でそれが実はもともと憐れみの器として用意されていた人たちに何か大切なことを知らせるために、これは面白いと思うんですね。器っていうのがもう一回できたらそれでもう これはこう、これはこうって決められて終わりっていうことじゃなくて、使われ方が変わってくるってことがあるんだっていうんです。皆さん、この教会の皆さんはよくご存知の小池恒彦さんがですね、よく言われるんですけど、器っていうのは自分の作る器はね、使ってほしいと、どんどん使ってほしい。 で我が家もいろいろいただいたのはもう毎日のように使ってるんですけども、そうすると本当に使い方次第でこう変わってくる、かなり変わってくるんですね。本当に私が見ても分かるように表情が変わってくる。で面白いなっていうふうに思います。で神様はね、人間に対してそういうことをしてくださるんだっていうんです。その神様の愛の広さに、その忍耐の深さに認められない、そんなの認められないと口答えするとは何者なのか。イスラエルというもう前々から選ばれて準備されていた器がいざ肝心の時になったらとっても傲慢になっていて、神様の愛をこう注ごうとしたのにそれを受けられなかった。そしたら神様は今度異邦人という器にその恵みを注いで、怒りの器だったものを憐れみの器として用いてくださった。で逆にイスラエルの方は神の裁きを受けるべき怒りの器のようになってしまっている。 だけど今度はこの異邦人が憐れみの器として用いられているんだから、やがてイスラエルも立ち返って共に神の愛を注がれる器となるんだというんですね。この最後の9章10章11章続けて読んでみると、11章の最後の方に行くとですね、だけどイスラエルもね、捨てられてないんだっていう確信のところにたどり着くんですね。だから異邦人という器も誇ってはならない、おごってはならない。自分たちが偉いから憐れみの器とされたわけではない、救われたわけではない、ユダヤ人を見下してはならない。これ本当に心しなきゃいけないとこなんですよね。キリスト教はその後結局ユダヤ人差別をすごく深めていってしまいますよね。西洋の歴史を見たら本当に反セム主義、反ユダヤ主義っていうのは育ってきて強くなってきて、そのことがユダヤの人々を苦しめる、まあ、これは全く逆のことが起こってしまったということになる。神の一方的な恵みによって愛を受ける器としてもらったということを忘れてはいけない。だからここでパウロが論じていることはそのままクリスチャンに当てはまることだと思うんですね。クリスチャンを威張るな、あなたたちは、あなたたちがとても人間性が良いから、人格的に良いところがあるから選ばれて信仰者とされたわけじゃないよ、救われているわけじゃないよ、高級な陶器だから選ばれたっていうわけではないよ、むしろパウロが言ってるような土の器であるっていうことを知りなさい。そしてもともとは怒りの器ではなかったか、だけど神様は今憐れみの器として用いてくださっている。でその神は他の器も自由に選んで神の愛を注いでくださるんだって。あなたはこの人たちは気に入らない、これはダメだ言うかもしれないが、神様は自由に他の器も選んで愛を注ぎたいのだ。あなたはその神の広さに口答えをしようというのか。この意味で私たちは口答えをするのではなくて口をつぐむということを学ばなければならない。神様の選びっていうのは本当に不思議だと思うんですね。最近私は日本聖書神学校の、献身志願者の集いっていうのがあって、一泊二日の行事がありまして、でその朝の礼拝で証しをさせていただく機会があったんですね。でつい最近そこで自分が神学校へ進んで伝道者となろうと思った時にどういう道筋だったかっていう話をしたんです。でそのこととこの箇所がすごく何か重なっているような気がして、あこのことを話したいなと思ってきました。大学4年生になる前の春休みにですね、大学その今どうか分からないですけど大学生の春休みすごい長くてね、でフィリピンに1ヶ月ぐらい行ってたんです。そこで滞在しているときにですね、そこのある日本人の女子修道会の人たちが行って、ある村で活動しているそこに行って滞在させてもらって、そこでそこのシスターたちの本当に村の中に入っていって人々に仕えている姿に、まあ、感銘を受けてたんですね。でそんな中で自由時間に床に寝そべって聖書を読んでたら、民数記のある聖書の箇所が本当にこう自分に向かって飛んでくるように聞こえてきたんですよ。それはあなたの兄弟たちが戦いに行くというのにあなたはここに座っていようというのかっていうような箇所だったんですけどね、約束の地に入っていくときに、兄弟たちみんな入ってくるのにあなたはここに座ってていいのかみたいな箇所なんですけども、それが本当に自分に聞こえてきて、このシスターたちがここでこうやって人々に仕えている、神のしもべとなって仕えている、あなたは座っていいよというのかって、こうあ完全にこれは神様が私に言ってくれてるなと思って、まあそこいろいろ長くなるのでそこはもうちょっと飛ばしますけど、まあ、そんなことがあってですね、自分は牧師っていう働きに召されてるんだなっていうふうに思いが次第に強くなっていったんですね。全然そんなこと考えてもなかったんですけども、なんかそういう思いがどんどん強くなっていって、でこれは いわゆる証明とかいうやつなんだなと思って、これが自分の進むべき道なのかなっていう思いがになってたんですけど、同時にいやそれは違うだろうと、自分の思い込みだろうと、じゃなかったら困ると、どう考えても自分が牧師っていうことになったら大変なことになるって本気で思ったんですね。まあ、その頃の私を知ってる人は多分みんなそうだろうねって言うと思うんですけどね。現に私の大学1年の頃も本当に勝手なことをした、クリスチャンになる前の、私のことなんかよく知ってる友人がですね、大学卒業するときに、私が進学校に行くっていうことを知ってですね、本当かよって、お前を牧師にしようなんていう神様俺は信じないよって言われちゃってね、もう困ったなって思いましたけども、まあ、自分みたいに乱暴でね、横柄でとても生意気でね、本当に口ばっかりで人を傷つけることが得意なような人間が牧師だったらどうだろうと思ったんですね。で、自分みたいな人間が牧師をしている教会に行きたいだろうか、いや自分は行きたくないと思ってですね、だからやっぱり自分にはそういう働きは向いてないんじゃないかな、それにもっと自分のしたいことはあるし、もっと向いた仕事っていうのがあるなっていうふうに思ってたし、まあ、その方が神様の役に立つことに、まあ、神様の役には立ちたいってすごく思ってたんですね。で、その自分の使命を見出したいってすごく思ってましたけど、別のことだろうってすごく思ってました。で、そんなように一方ではね、これが、まあ、牧師に召されてると思いながら、もう一方ではいやそれは違うっていうのは非常に葛藤が続いてたらですね、なんか体調も悪くなってきてですね、ここら辺に、ね、なんかすごい1トンぐらいの荷物が乗ってるような感じになって、周りの人からもなんかマックン暗い顔になってくるね、どんどんどんどんとか言われてたんですけど、自分でもよく分かんなくなっちゃった。そんな時にね、コリントの信徒の手紙の1の1章を読んだんですね。はっきり覚えてないんですけど、おそらくそれはね、聖書を通読しててそこに行き当たったんですよ。当時の唯一の私の良かったことはね、やっぱり信徒自分の使命とか思い悩んでたから、どうしたらいいかって思ってた時に、誰かが牧師だったか教会の先輩だったか誰かが、そういう時はね、聖書を通読するといいんだと、そしたら答えが出るんだとかいうふうにね、教わって、僕も単純だから、あ、そうか、通読したらいいのかって言って、通読したことなかったんでね、ともかく読んでみてたんですよね。で、フィリピンに行った時に民数記読んで、で、その後悩んでた時に第一コリントまで多分来てたんだろうと思うんですけど、そこにこんなふうに書いてあった。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです、っていう箇所なんですね。で、その時の私にこの言葉は、まあ、いわば神様からの通告みたいに響いてきたんですね。どういう通告かっていうと、もうね、これ以上つべこべつべこべ言わなくていい、お前の理屈はもうそれでいい、私には私の理由があってお前を産んでるんだ、私には私の計画があってお前を召してるんだ、それで十分ではないかっていうふうに聞こえてきたんですね。それでこの聖書の箇所がすごく腑に落ちたんです。で、あ、分かりました、そうします、もうつべこべ言うのはやめにしますって思ったんですね。あとは、まあ、教会という信仰共同体の人が判断してくれることだ、自分が受け止めたものを申し述べればよいんだというふうに思いました。私たちの思い、私たちの判断、自分のすごく感じること、判断することっていうのは、何か聖書を通して神様に示されているらしいことと食い違うっていうことありますよね。どうもそれはどうしても合わないっていうような時があります。で、そういう時にすぐに、まあ、聖書の方これはちょっと違ってるなっていうふうに却下してしまうんじゃなくて、まあ、こうわだかまりを抱えながらも 葛藤を抱えながらも疑問を持ったままで静まるということはとても大事なことだと思うんです。そしてパウロなどの言葉に導かれながら自分に問うてみる。誰が神の御心に逆らうことができようか。人よ、神に口答えするとは私は何者なのか。いろんな場面でね、自分が思うことと、あるいは人が言うことと、神様が示しておられるんじゃないかっていうことが違って戸惑うこと私たちにはあります。大きなことから小さなことまであります。その時に神の御心に逆らうことができようかっていう思いを持つっていうこと。我々にはとても神様の計画っていうのは捉えきれませんけれども、分かんないんですけども、でも確かなことがあります。それは陶器師である神様はあなたという器をとても大切な器としていて、怒りの器じゃなくて憐れみの器として最もよく、最も美しく、最も豊かに用いたいと願っておられるっていうことです。お祈りしましょう。神様、あなたはあなたの計画のもと器を選び自由に用いられます。私たちのような一つの一つの器があなたの御心の中で用いられることを感謝いたします。どうぞ御心がなりますように。そしてすべての器が神様の憐れみの器として豊かに用いられて、そしてそれぞれの人生を生きることができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。